それでは今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はアドベントの1週目ということで、ヨハネによる福音書の1章の1節から5節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。アメン。今日このところからですね、私を信頼してほしいというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。私を信頼してほしいというテーマですけれど、もちろんこれは永田というね、私を信頼してほしいということではなくて、神様を信頼してほしい、イエス様を信頼してほしいという意味であります。今日からですね、アドベントに入ったんですけれど、このアドベントというのはラテン語でですね、到来するというような意味があると言われています。すなわちアドベントというのはですね、イエス様の到来を待ち望む期間として、現在アドベントという言葉が使われております。ちなみにですね、メリークリスマスと私たちがよくクリスマスの時にですね使う言葉があるんですけれど、メリーというのはですね、祭り祝おうというような意味があるんですよね。そしてキリストの祭りを祝いしようという、そういう意味がメリークリスマスという言葉の中に含まれております。現在ですね、私たちは12月25日をクリスマスの日としてお祝いしているんですけれど、私が昔から不思議に思うことはですね、なぜかわからないけれどイブの方が祝われるというね、皆さん不思議に思ったことないですか？ケーキは25日はものすごく安いんですよ。24日までがね大売りだし、25日はね余ったものなんですかね、非常に安くでケーキを買うことできますよね。なんで25日がクリスマスなのに25日はなんか終わったようなね感じになってしまうのかなと、なんか意味のない疑問をですね覚えているんですけれど、でもですね、歴史的に見ると12月の25日というのはですね、イエス様がお生まれになった日ではないんですよね。皆さんご存知だと思いますけれど、聖書の中にも羊飼いがですね、夜に野宿をしながら羊の群れを飼っていたというような聖書の御言葉がありますけれど、当時ですね、羊飼いが野宿をしながら羊の番をするその期間がですね、4月からだいたい9月ぐらいだと言われているんですよね。そして羊飼いに御使いが現れて、イエス様がお生まれになられたことを伝えた、その時ですね、彼らは野宿をしていたということは、すなわち4月から9月ぐらいの間の出来事だと言われています。ですから正確に言うならば12月25日ではないということは明らかなんですよね。でもなんで私たちがこの日を祝うかということには、いろいろな説があるんですけれど、またキリスト教会でもですね、この12月25日はイエス様の誕生ではないということで、クリスマスをお祝いしないという教会もあります。でも私たちはですね、その日がいつかはわからないけれど、この12月25日をですね、イエス様がお生まれになられた日を記念する日としてお祝いをしていきたい、そのように願っております。ヨハネによる福音書の1章の14節の中にはこのような御言葉が語られております。そして言葉は肉体となり、私たちのうちに宿ったと語られています。現代訳聖書では、キリストは人間となられて私たちのいるこの地上に来られたと訳されています。言葉であった神様が人間の姿になってこの世に来てくださった、それがイエス・キリストであります。話は変わるんですけれど、私がですね、まだ小さかった頃にですね、家のすぐ近くにですね、木々が生い茂っている林のようなところがあったんですよ。それは個人の持ち物の庭みたいなものなんですけれど、よくですね、私ボール遊びをしていたものですから、ボールがその中に入っていったりして、よく取りに行ったりとかねしていたんですけれど、ある日ですね、その近くを通った時にですね、子猫の鳴き声が聞こえてきたんですよ。それでなんか気になるものですから、中にこうね入っていったんです。そしたら子猫がね、本当に小さな小さな子猫が 木の間にね足を挟めて動けない状態にいたんです。そしてミャミャミャミャ泣いているんですよね。でまあかわいそうに思ってですね、私がですね近寄って木から足を離してあげようとしたらですね、シャーシャー言うんですよ。猫怒ったらシャー言いますよね。シャーシャー言うんです。でその子猫だけじゃなくてね、向こうにもね親の猫がねいてね、向こうからもシャーシャー言うんですよ。でもがけばもがくほどですね足が出なくなるんです。でなんとか助けてあげたいなと思って近寄っていくんですけど、行けば行くほどですねもうシャーシャーが増してですね、もう大変だったんですよ。で最後に親がですね飛びついてきてですね、親ってすごいですね、子猫を守ろうとするんですよね。私の手をバーって引っかくんです。それでも私はですねちっちゃいながらに使命感に燃えて、この猫を助けられるのは私しかいないと小学校の頃ですね思ってですね、猫を親にですね引っかかれながら子猫にシャーシャー言われながらですね、なんとか外してやりました。いっぱいも引っかかれたんですけれど、そしてですねもう忘れもしない去り際にですね2匹が振り返ってねシャー言うて言ったんですよ。ほんでうわ助けてやったのに何や今のはと思うシャー言うてね言ったのをね今でも忘れないんですけれどね。でもね確かに猫からしてみたらこの人間というのは非常に驚異的な存在だと思いますよ。大きさから言ったらですね私たちがまあいや何を比べていいかわからないんですけど、とりあえずものすごく大きい物体がですねこう近づいてくるというね、そういう驚異的な存在だったと思うんですよね。もしその猫を本当に助けたい、また私はまあ 100% 全員からしたことなんですけれど、猫からしてみたらですね攻撃されているような驚異的な行為だったんですよね。本当に猫の気持ちを理解し、また猫とコミュニケーションを取っていこうとするならば、一番手っ取り早いのは猫になることですよ。猫になってミャーミャー言いながらコミュニケーションを図るというのが一番手っ取り早いことではないかなと思いますね。それと同じようにですね、神様が人の姿になってこの地上に来られたのはですね、私たち人間を救うためであります。旧約の時代は神様を見た者は死ぬと言われていた時代でありました。また人間にとって神様は非常に恐ろしい存在だったんですよね。実際的に今でも旧約聖書しか信じていない人たちにとってみるならば、神様は恐ろしい方、そのような考え方があります。でも神様が人の姿になってこの世に来られたことによって、私たちは初めて恵みと誠がどのようなものであるかということを知ったんですよ。それがイエス様を通して表された神様の姿であります。旧約の聖書だけで見るならば、神様は裁き主、また神様は恐ろしいお方、罰を与えるお方、そのように考えがちであった私たちなんですけれど、実は神様は恵みと誠に満ちておられるお方なんですよって、それを全て表されたのがイエス様ですよ。ですからヨハネによる福音書の1章の17節の中で、現代訳聖書ではこのように語られています。というのはモーセを通して与えられた律法によっては、ただ厳しい要求を求められたに過ぎなかったが、イエス・キリストは私たちに豊かな許しの恵みと真理をくださったからであると語られています。猫にとってですね人間が脅威であったように、人間にとって神様は脅威だったんですよ。でもイエス様を通して神様ご自身がどのようなお方かということが明らかになりました。それは恵みと誠という神様のお姿だったんですよね。そしてイエス様はピリポに言われたように、私を見た者は父を見たんだよと言われました。私たちはイエス様を見るときに、それは天の父なる神様を見るんです。天の父なる神様がどのようなお方かということを知りたければ、イエス様を知らなければならないんですよ。聖霊様がどのようなお方かということを知りたければ、イエスキリストというお方を知らなければならない。そしてイエスキリストというお方を知るために、私たちは神の御言葉を知らなければならないんですよ。 なぜ神の御言葉を聞き、神の御言葉を学ばなければならないのか。それはこの中に倫理道徳的なことが書かれているというだけではなくて、イエス様について書かれている書物が聖書だからであります。イエス様がヨハネの福音書の5章の中で語られたように、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているけれど、この聖書は私について証しをしているものだとイエス様語られましたね。あの当時イエス様が語られたものは旧約聖書の話です。でも旧約聖書の中には一度もイエス・キリストという言葉は出てこないですよ。でも旧約聖書の中にはイエス様についての記述が至るところで語られています。それがすなわち予言という形で語られているんですよね。そしてその成就が今この時代、私たちが目で見、手に触り、体験し、経験していることを通して成就されているということを私たちは知っているんですよね。話は戻りますけれど、私たちがですね、神様に対して神様は怖いお方だとか、神様はいつも裁かれるんじゃないだろうかとか、罰を与えられるんじゃないだろうかとか、こんな罪を犯したら見放されるんじゃないだろうかとか、そういうふうにもし考えているというならば、まだその人は立法の中に生きているんですよ。でもイエス様を本当の意味で知っている人は、許しと恵みというその中に生きることができているということを心から感謝したいと思います。イエス様は恵みと誠をもってこの地に来られたお方ですよ。そして神様の恵みの中にとどまるということは、神様の覆いの中にとどまるということを意味しています。ですから私たちがいつも恵みの中に生きるということを念頭に置きながら、この信仰生活を歩んでいかなければならないと思うんですけれど、アメンでしょうか。第二コリントの6章2節の中では、今が恵みの時であり、今が救いの日だと語られています。私たちが今生きているこの時代は、まさに恵みの時代であり、また救いの日であるということを心から感謝したいと思います。そのすべてはイエス様を通して表されたものであるということを知らなければならないんですよね。今日ですね、私の姪っ子がですね、後ろに来てくれています。私は本当に彼女のためにですね、祈っていました。本当に祈っていました。でも今日来てくれてるのを見てですね、本当嬉しいです。ああ、神様は祈りを聞いてくださるお方だなと本当に思っています。私たちが祈っている祈りは絶対に無駄になることはないと信じています。神様は生きて働いておられるお方であることを心から感謝したいと思います。よく語られることですけれど、イエス様はなぜ家畜小屋で生まれて、また飼い場桶で寝なければならなかったのか、なぜイエス様は大人としてこの世に来られたんじゃなくて、赤ちゃんとしてこの世に生まれなければならなかったのか、十字架にかかって人類を救うということが神様の御心であるというならば、ただ十字架にかかるだけでよかったんじゃないか、なぜ33年間という人生を生きなければならなかったのか、私たちにはたくさんの疑問があると思います。でも一貫して言えることがあります。それはイエス様はその人生、その生き様を通して私を信頼してほしいということを語っておられるんですよね。詩編の50編の14節から15節の中で、リビングバイブル訳ですけれど、困難に出会った時私にすがってほしいのですと語られています。イエス様はなぜ家畜の餌を入れるそのような入れ物の中で眠らなければならなかったのか、それはどんなに身分の低い人であっても、またどんなに貧しい人よりもさらに劣るものになられたということを意味しているんですよ。末端の末端にまでイエス様が 下られたということを意味しているんですよね。大人としてこの世に来られたのではなくて、赤ちゃんとして誕生して、また33年間の生活を送られたということは、成長期の中で私たちが経験するであろう全ての悩みとか苦しみとか、あらゆるものを経験するためにイエス様はこの33年間という人生を歩まれました。そして私たちが経験するであろうことだけではなくて、十字架の苦しみまでも経験されたお方なんですよね。イエス様は私たちの全てをご存知であります。そしてイエス様は今日もこの時間も語っておられます。私を信頼してほしいって。人間はひょっとしたら裏切るかもしれない、期待に応えることができないかもしれない、すがられればすがられるほど鬱陶しいなと思うこともあるかもしれない。でもイエス様は私にどうぞすがってくださいって、苦難の時どうぞ私を頼ってくださいって、私を信頼してくださいって、私は絶対にあなた方を見放さないよって、見捨てないよって約束してくださっている方であることを心から感謝したいと思います。私たちはイエス様というお方が共におられることを心から感謝したいと思います。イエス様が十字架にかかられた時にですね、ローマ兵の一人が苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしてですね、イエス様の口元に持っていったという場面が聖書の中で語られています。でもイエス様はそれを少し舐めただけで飲もうとはされませんでした。この当時ですね、ブドウ酒というのは十字架にかかる人に与えられる恩情でありました。このブドウ酒の中にですね、鎮痛剤のそういう要素が含まれていて、十字架刑がですね、あまりにも痛みを伴う苦しいものだったので、鎮痛剤の役割をしているこのブドウ酒を飲ませることによって、少しでもその痛みを和らげようとするローマの恩情だったんですよね。でもイエス様はこのブドウ酒を飲まれませんでした。それはご自身が受けている苦しみを和らげるということを望まなかったという意味ですよ。イエス様は痛みだけじゃなくて、あらゆる蔑みとか侮辱とか非難も経験されました。でもイエス様はその道が自分の使命であるということを知っていたので、決して逃げることをされなかったんですよ。少しでも苦難を軽くしたいとか、また少しでも迫害を避けて通りたいなとか、そういう考えはイエス様には全くありませんでした。自分が受ける苦しみをそのまま受けられたお方、それがイエス様ですよ。ただまっすぐに、そしてひたすらに父なる神様によって与えられた使命に全てを捧げて、その生涯を歩まれたお方、それがイエス様であります。それがイエス様の人生でした。だからこそ神様はその従順のゆえにイエス様をよみがえらせて復活の命を与えられたんですよね。今私たちが救われているのは私たちの従順によるものではないということを知っていただきたいと思います。私たちは不従順なものですよ。私たちが神様によって救われているのは、私たちが何か良いことをしたからということではないということを知っていただきたいと思います。私たちは悪いものでした。でもイエス様が父なる神様から与えられたその使命に対して決して逃げなかった、避けようとしなかった、軽くしようともしなかった、真っ向からその道に歩んでいかれた、その従順のゆえに今私たちが救われているということを心から感謝したいと思います。イエス様の死に至るまでの従順によって私たちが救われているということを決して忘れないでいただきたいと思います。それが恵みなんですよね。最後になりますけれど、イエス様は私たちが疲れることも また怒りに身を震わせるような出来事に出会うことも、またある時には悲しみに打ちひしがれるようなことがあるということも全部ご存知でした。体の痛みだけじゃなくてですね、どんな薬も効かない心の痛みまでもイエス様は全てを理解しておられるお方であるということを心から感謝したいと思います。だからこそ私たちは安心してイエス様を信頼することができるんじゃないかなと思いますよ。だから私たちはイエス様に対して、あなたには私の気持ちはわからないとは言えないんですよ。ある時には親に、ある時には兄弟に、ある時には友達に、あなたには私の気持ちなんてわからないっていうことがあるでしょう。いや、事実そうかもしれない。私たちが考えていること、私たちが思っていること、私たちが悩んでいること、私たちが喜んでいることの全てを誰かが理解するということはできないんですよ。それがたとえ近しい親であっても、兄弟であっても、家族であっても、友であってもです。全てを理解することはできないです。でも私たちの全ての思いをはるかに超えてご存知のお方がおられます。それがイエス様ですよ。ヘブル書の4章の15節の中で、この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない、罪は犯されなかったが、全てのことについて私たちと同じように試練に遭われたのであると語られています。イエス様は私たちの弱さを思いやることのできないようなお方ではない。ある時には自分で自分を責めることもあるでしょう。自分はなんて弱いんだろうって、自分はなんてダメなんだろうって。でもイエス様はそれを責めることがないお方だと語られています。思いやることのできないような方ではないと聖書は語っているんですよね。私たちは安心してイエス様を信頼することができます。そしてその信頼は決して裏切られることがないということを心から感謝したいと思います。イエス様は決して逃げることをしなかった。私はイエス様の人生を見るときに、いくらでも逃れる道があったのに、イエス様は決して逃げようとはされなかったですよ。それなのにイエス様は私たちに逃れる道を与えてくださっているんです。この神の愛が理解することできるでしょうか。イエス様には逃れる道はなかったんです。いや、正確に言うならば、いくらでも自分の意思で十字架にかかりたくない、もうこの道は嫌だ、この道をやめてしまいたいということはいくらでも言えたでしょう。イエス様は私たちと全く同じ人間ですから、意思感情知性を持っておられますよ。でもイエス様は自分の意思で、いや、正確に言うならば、本当に祈り求めて祈って祈って、イエス様のマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この福音書を見ても分かるように、イエス様がどれだけ祈っておられたか皆さん分かりますか？ご存知ですか？朝早く起きて祈られました。夜を徹して祈られました。十字架にかかられる前には汗が血の滴りのようになるまで祈られました。私たちはそんなに祈ったことはないけれど、イエス様はそれぐらい祈られましたよ。イエス様は祈られました。神様からの力が欲しくて、聖霊の力が欲しくて、イエス様は祈られました。死に物狂いで祈られました。私たちはいとも簡単に諦めてしまうのに、いや、私にはできない、私には無理、祈りもしないで、神様聞いてくれない、神様叶えてくれない、平気で言いますよ。本当に祈ったんですか？イエス様が祈られるぐらい祈ったんですか？汗が血の滴りのようになるぐらい祈ったんですか？イエス様は逃げなかった。聖霊の力によって、父なる神様の力を求めて、自分に与えられた使命に まっすぐに歩まれたお方、それがイエス様の人生でした。そして私たちの人生であるようにと心から願っています。私たちもいくらでも逃げることはできるでしょう。でももし私たちがこれが道だ、これに歩めという声を聞いたならば、私たちはその道に歩んでいかなければならないと思います。ただ一つ言えることがあります。今このところに集っておられる全ての人々に対して神は使命を与えておられます。その使命が見つけられた人がいるならば、その道に歩んでいただきたい。でももしまだ見つかっていない人がいても、自分には使命がないと思わないでください。全ての人に対して神は使命を持ってこの世に命を与えておられますから。そして職業にはね、定年退職はあるけれど、神に使えるということに対してね、定年退職ないんですよ。隠居するということないんです。神の国に召されるその時まで、私たちはその使命の中を歩んでいくものでありたいと思います。これが道なんだと思ったら、その道を貫いていこうじゃないですか。私たちは神様からの使命を受け取っていきたいと思います。そしてその道に歩んでいきたいと思います。たとえそれが見えないような道であったとしても、主は道を備えてくださっているお方であることを心から感謝します。でも私たちが一歩踏み出さなかったら、道を見出すことはできないんですよ。道ができたら移行ではない。信仰の世界は一歩踏み出すならば道は開かれていきます。もう一歩踏み出すならば道ができていきます。主はそのようなお方です。大事なことは現実をしっかり見据えた上で信仰を持って歩んでいくことです。私たちに問われているのは神を信頼する信仰です。そして今日神様が私たちに対して、私を信頼してほしいと、私にすがってほしいと願っておられるということを心から感謝します。私たちの神様がもし冷たいお方だったら、神様助けてくださいって、またって、神様このことを叶えてくださいって、いい加減にしてよって。でも神様はそんなお方じゃない。私たちの全てを受け入れてくださるお方であることを心から感謝したいと思います。そしてこの福音を一人でも多くの方々に伝えていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。主よ、あなたは私にすがってほしいと、私に信頼してほしいと願っておられるお方であることを心から感謝します。イエス様、私たちの目の前には信仰の世界が広がっています。無限の可能性が私たちの目の前に置かれていることを心から感謝します。今この世の中で本当に現実に押しつぶされそうな生活をしている私たちですけれど、主よ、どうか私たちが信仰の目を持って前を見ることができるように、あなたを見ることができるように助けてください。主よ、どうか私たちの信仰の地境を広げてくださって、神よ、どうかあなたの御顔を仰ぎながら、あなたの御業を見ることができるように助けてください。主よ、どうか私たちが通り置き蔵となって、イエス様、あなたの栄光を表す尊い器となることができるように助け導いてください。主よ、この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。